はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい。今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
今日ちょっと喉が痛くて、
ええ。
急遽、ピンチヒッターの方に来てもらおうかなと思ったんですけ
いや
ど、
いやいや
え？
いやいやいや。拷問でしょ
なんですけど、ちょっとここ
う。ええ。
は、もう今年最後
はい。
の配信だし、もうガッと気合
はい。
い入れて、
いやいや、そらそうでしょ
もう向かっては来てるらしいんですけど、
う。いやいやいや、追い返せ。バリケード張ってください。
なんか、聞いたことない
え
電車で、両国の方から来てるらしいんですけど、
え。いやいや、あいつじゃん。じゃあ。じゃあ、あいつじ
い
ゃん。
やー、もったいなかった、先週のやつ、編集してて、
ええ。
だから黒猫さんが途中で、なんか、何言ってるか分かんなくなってますよ、みたいな、やったじゃん。電波が悪くなってます、みたいな。
はいはいはい。
で、俺は、黒猫さんの耳にはそう聞こえるけど、ちゃんと取れてると思ってたのよ。だからずっと喋ってたんだけど、もうあの一番濃くて味の濃いおもろい部分が2分ぐらい削りましたわ。
いやいやいやいや。乗せちゃダメ、あんなものは、電
はい、
波に。
マジで取れてねえじゃん、おもろいとこと思って。だから皆
お
さんが
もろい
聞い
とこなんか
た、
一秒もなかったんですけ
皆さ
ど。
んが聞いてくれた、キクちゃんと黒猫さんのトークは、そんなにおもろないとこなんですよ、あれ。本当はもっとおもろ
ずっ
かった
とお
んだ
も
よ。
ろないか
黒
ら、あ
猫
れ。
さんも結構もうノリノリの部分で、なんかもう勘弁してください、みたいな。ちょっと仲良くなるくだりとかもね、あったりしてね、ありましたけどね。
いや、ないですけど、ええ。よ
だ
かったで
から、
す。
ちょっと本人には謝っといたんですけど、クリスマスを過ぎまして、今日が12月30日なんですけど、黒猫さんが、毎年行っている活動報告の方をね、今日はしてもらおうかなと。クリスマスのね。
今年は24、25ともう、働き詰めだったんで。
おー、ってことは、
だから、しっかり、そのね、会社に出向いてきた、女性、社員の、腰から、すれ違うときに、腰から下の方に視線を固定しながら、って、声を出してみるっていう。
えっていうの何なんですか？毎年言ってる、
そしたら、ビクッとするんじゃないかなっていう。あれ、なんか、消し忘れたかなっていう、なんか。
いや、こいつ、菊丸と話し合うやつやん。菊丸やん、ほとんど。
全く芸風は違うんですけど。
最近聞き始めた方にね、言うと、黒猫さん曰く、12月26日の、12月25日の、
25の方が、
5日ですね、24日に、の夜に何かがあって、25日の朝の女性社員に、あれ？そういう、あれ？とか言うと、とんでもない反応すると。
反応見るということですね。
なんで、
確かめ算をするってことですね。
自分の会社の女性社員だったり、会社の近くの駅の、キオスクの買い物してる知らない OL さんだったり、近くの病院の看護師さんとか受付の女性とか、そういうね、もう、のべつ幕なしに、とかやってるらしいですね。本当
声
気を
ガ
つ
ラ
け
ガラ
てく
で
ださ
すわ、だからもう本当に。
い。気をつけてくださいよ、本当にそれ捕まりますから。
なんで捕まるんですか、別に。
って言ってるやつがいるっていう、女性にね、クリスマスに。本当にやってるんでね、笑えないところなんですけど。
一人か二人ですよ、でも。
で、僕と黒猫さんはですね、毎年クリスマスイブの夜にですね、 集まってですね、プレステでゲーム配信をね、毎年やってるんですけど、今年はですね、皆さんお気づきの通り、引き金黒猫のクリスマスぼっち回避ゲーム配信がですね、なかったですよね。
はい。はい。ないですよ。
ってことは、もうお察しくださいっていうことなんですよ。皆さんね。
いやいやいや、お察しというか。
ひきちゃん大好きガール、黒猫大好きガールの皆さんにはね、ほんと大秘宝なんですけど、もうほんと、お察しくださいっていうことですよね。
ああ。
ぼっちでは、もういつまでもぼっちじゃないぞ俺たちもっていうことなんですよね。
ああ、そうなんですかね。
え、違うんですか？
いや、物理的に、まあ、できないというか。まあまあ、8割方コナミのせいなんですけども。ええ、
黒猫さんがあれですか？物に当たる話ですか？
ええ、
一番嫌われますから。
数ヶ月前ですかね。
ええ、
本当に、究極の配球で、
ええ、
追い込んだ、パワー、F ぐらいのやつに最後の決め球として投げたフォークボールを強振で、左スタンドに持っていかれた瞬間
いやいや音ノイズキャンセリングされてる何
いやいやもう本当に、眠れる自分の中のそのモンスターが目覚めちゃって、はい、もう叩きつけて、
コントローラーを、
床に。
うわぁ。まあ、それも一回目じゃないんでしょ？もう何個も何個も壊してきてる。
4年ぶり、6回目ぐらいの。
計算が合わねえだろ。4年ぶり6回目って。2年ぶり6回目とか。
してね。バウンド、そのバウンドしてきた、ね、コントローラーが最後、自分の、顔面の方に来て、また、切れてもう一回叩きつけるみたいなね。
ローマン・アトキンソンで見た気がするけど、そういうやつ。
ミスター・ビーン、ほんとミスター・ビーンみたいなことが来て。
で、もう、ちくしょうっつって。もう、なんもいいことねえわ、っつって。いやいや。
もう、何にも使えなくなりまして、コントローラー、ね。
そういうことがあるゲームだから、パワープロって。
いやいやいや、そういうことが起きないようにやってんのよ、こっちは。
確実に抑えれる選手に、剛速球投げて、確実に 100% 抑えれたら、それこそ思わないだろ。
いやいやいや。
それやって。
ちゃんとその、苦手なコース、
はい、
得意なコース、を、考慮して投げたんですよ、最後の決め球を。
それでも打たれること
がありえねえだろ。
あるだろ、なんか、びっくりマークみたいなのが出たりするし、冒頭したりするゲームですから、それはありますよ。で、そういうグローブに当たったりね、ラケットに当たったりする男、壁殴って穴開ける男、それ一番女性怖いですから。で、そいつがクリスマスの朝に、ミッキーマウスみたいな声出して歩いてるの。
あ、かわいいじゃん。
ほんと怖いですよ。
いやいや大穴な人で通ってるから別に。職場では。だからゲームなんかね、できないんですよ、もう。
らしいね。ゲーム大好きな黒猫さんが今ゲームをね、お休みしてるっていう。ゲームと恋をね、今黒猫さんお休みしてるんですけど。
なので、一ヶ月だけ ネットフリーに入ってます、今。
おー。僕も入ってます、今。
入ってますか？
なんか au で、なんか、何ヶ月無料みたいなのやってたんで。何見てるんですか？イカゲーム？
いやいやいや、イカゲームまだ見れてねえな。ストシンとウェンズで見てますけど。
じゃあ、絶対見てほしいのがあるんですけど、もう次黒猫さんがネットフリックス入ったら絶対見てねって言ってたやつなんですけど、愛の里は絶対に見てください。
いやいやいやいや。
本当に。もう、
おばあちゃんでしょ？
40歳のギャルが入ってきたら、 60歳の男たちの目の色が変わるシーン、絶対見てください。
な、え？どこメディーじゃん。何それ
。もう、俺、入り直して、シーズン2、もう一気に20話ぐらい全部見たんですけど、シーズン2も面白かった。最高ですね、本当に。最初やっぱ重いんですよ、もう。
ああ。
おじいさんが相手にされない姿、おばあさんが相手にされない姿。
ええ。
本当苦しいんですけど、途中からもう、イーヒーヒーって脇腹つねりながら見てますから。
いや、よくわかんねえわ。
最初やっぱ苦しいんですよね。シーズン2も、あ、周りの子たちよりも明らかに年齢の高いおばちゃんが二人いるんですけど。
はいはいはい。
全く恋愛に入れないんですよ。でも、途中から、なんかね、聞き上手だったり、料理が上手だったり、そのね、頼りがいがある包容力とかから、うん、まあ、恋愛のところに入っていくっていう。
入っていかないでしょうよ。
入っていくんですよ。
さすがに、傍観者でしょうよ。
あなたみたいに、最初から年上の女性をシャットアウトしてる男性ばかりじゃないから。
いや、別に、シャットアウトしてないですけど。
一人。
じゃあ、成立するってこと？
成立するんですよ。取り合いになったりするんですから。
いやいやいや、もう、一寸先は介護ですよ。
いやいや、ほんとに、ね。
ってどうするんですか？
50 代同士の男性の特命の喧嘩とか、ほんとに、ね。
うわうわうわうわ。
き
ちいな。
貧血の時とかいいですよ。ほんと、白米だけでね、いけるんで。
いやいや、
白米だけでも、どんどんご飯食べれるんで。
ラブ上等でしょう。
あ、ラブ上等も今話題になってるんで見たいんですけど、ヤンキー系でしょ？
そう。
あんま見れないんだよな、俺。
教室に入った瞬間も、メンチの切り合い。
そうそう、なんか。
最初の出会い。
予告で見ましたけど、
ね。ええ、そこでもう切りましたけど、私は。
俺も、ブレイキングダウンとか見れない人だから、怖くて。ちょっとね、今、じゃあ二人ともネットフリックス入ってるっていうことなんでね、もし、おすすめのドラマとかあったら教えてほしいんですけど。
ただもう一ヶ月だけなんで。
ああ、そっか。
義務感が半端ないですね。
で、ね、
とにかくも
う、愛の里2シーズン見なきゃいけない
し。いやいや、そんな、
待って、愛の里のシーズン1の3話ぐらいまでちょっと見てよ。止まらなくなるから。
だから最初悲しいんでしょ？だって。
悲しい
とこ見なきゃいけない。い
や、おもろいって対面のシーンとか、全員しわくちゃなんだから。
いやいやいやいやいや。ええー。
本当に。
よく見れんな。
うん。まあ、全く別物ですよ。普通の恋愛リアリティショー。で普通の恋愛リアリティショー見れないじゃないですか、黒猫さんは。
もうね、見れ、見れ。
これは見れるって。
見てらんない。
これは見れるって、おもろいから。じゃあ、ゲームせずに最近は、じゃあテレビとかも結構見てるっていうことで。どうですか、
まあまあそうですね、
世間の注目は M1 でしたけど、見てないですか？
タクロウの2本目だけ見ました。
腹立つなぁ、お前の見方。それは優勝ネタっていうことで検索してみたってこと、それともたまたま見たってこと？
優勝ネタで、
お
たまたま見た。
どうでした、タクロウは。
いやいやいや、全然、優勝だろうなって。
それは他のネタで見てないんだから。それはめちゃくちゃ受けてるから。そうなんで、知ってるね、優勝って分かって見てるわけだしね。うん、
ビバリーヒルズごっこ？
ああ、
ね。
まあでも、漫才ですかね、あれは。
いやいや、お漫才でしょ、あれは。
ねえ、なんか、振ってるだけで、無茶ぶりと大喜利っていうネタでしたね。
ああ。
なんか突っ込みがなくて。
友達紹介でなんか CEO のジョニーだっつって、はい、あの下りで一個も外さなかったんで
全部受けてたね、
うん、
全部ホームランでしたね。
もうそれでもう決まりましたよね、
いやー僕はその2位のドンデコルテっていうコンビがめっちゃ面白かったんですけど、
唯一かまいたちの山内さんがあげた。
山内さんがね。だって好きそうだもん。
ああ。
で、実はね、これ去年の M1 の終わりで僕ちょっとだけ喋ってて。 まあ、黒猫さんが去年も見てないんで、僕がちょろっとだけ喋ってるだけなんですけど、その敗者復活戦のネタに触れてて、その21組見た中で、僕一組だけ触れてるんですよ。敗者復活戦に出てた去年のやつね。それが、ドンデコルテっていう知らないコンビだけ、めっちゃおもろかったって言ってるんですよ。
そんな言ってましたっけ？
言ってんすよ、これ。皆
全
さ
然
ん、
覚えてねえな。
もう聞ける方は聞いてほしいんですけど、見えてるわー。相変わらず。まあ、去年の敗者復活、拓郎いませんから、だから実質、一番今年跳ねるコンビだけ触れてるっていう、見えてるわ
まあ、たまたまでしょうけどね。
ー。で、真空ジェシカをね、僕めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。もう4年間笑わせてもらって。で、今年だったんですけど、まあ、本人もね、触れてるんで、あんまりあれなんですけど、ネタの始めで、えみくじ引くじゃないですか、M1 って。順番。で、今年、その話題になったアスリートが毎年引くんですけど、で、車椅子テニスの選手が引いたんですね。で、その真空ジェシカのそのツッコミの、金髪のガク君が、出てきて、つかみで、車椅子テニスの選手が、車のネタのコンビを2組連続で引いたんですかって言ったのね。それで、まあ別に変な空気になってないんだけど、若干俺は、あれって思ったんですよ。今聞いてどう思いました？車椅子テニスの選手が、車のネタをするコンビを2組連続で引いたんですねって。
そういや、もう、なんだろう。センシティブに、な、話題に、ちょっと触れてるみたいなことですか？
まあ彼
ちょっ
の中
と
で
ピリ
は、
つくみたいな、
彼の物差しの中では全然まあギリ大丈夫かっていうことで言ったんでしょうけど、で、僕の中でも別にいいんすよ。そのぐらいは。でも、今の車椅子テニスの選手があって、車椅子っていうワードが出たことで、え？って思うやつがいるんじゃないかっていうノイズになるのよ。俺の中で。いらなかったよね。なんかめっちゃ笑えなかったんですよ。一年楽しみにしてたのに。
もうそれが残っちゃってるから。
そう。ほんで1点差で4位で上がれなかったから、あれがなかったら100%上がれてたんですよ。でもそうなるとドンデコルテが4位になるから困るんですけど。そういう意味ではね、非常に面白かったね。で、ドンデコルテの、ボケの方が、どのぐらいその平場が面白い人なのか、俺は一切知らないんだけど、フリートークが。ただ、なんか、シェアハウスしてんのかな？そのシェアハウスしてる芸人が、帰ってきたドンデコルテのボケの人を、撮って YouTube に上げてる動画見たんですけど、この人ね、めっちゃ変人だわ。
そうなんですか。
鳥肌みのるみたいな見た目の人。帰ってすぐ、ジャケット脱いで、ジャケットをケースに入れて、ちゃんとファスナー閉めて、で、今日使ってきた衣装を全部元あった位置に戻して、で、俺はちゃんと見てたんですけど、そのズボンを脱いで、ベルトをシュッて脱いで、ベルトもちゃんと保管したんですよ。俺、明日着るズボンだったら、ベルトそのままですよ。あ、だよね。
取らないですね、ベルトは。
だよね。
履く
ベ
ん
ル
だ
ト
った
全部
ら。
シュッて抜いて、で、ネクタイをどうすんのかなと思ったら、ネクタイボックスみたいなの持ってきて、ネクタイを戻し、そこに正座して、明日のネクタイどれにしようかな、みたいな。すげえな、この人。しかもそのね、確実にキャラでやってるんじゃなくて、あ、これがルーティーンなんだなっていう感じの動画なのよ。
決まってんだ、もう全部の場所が。
そう。で、別に金持ってるわけじゃなくて、今の段階では売れてない芸人さんなんですよ。で、ネタもそういう低所得ネタみたいな感じだったんですけど、これから売れていくでしょうけど、今の段階では、金がないくせに丁寧な暮らしをしてるっていう変なやつなんです
はいはいはいはい。まあ、神経質というか、うん。
そう。
へえ。
役所広司のパーフェクトデイズっていう映画見ました？
いや、見てないです。
ああ、なんかね、それも、便所掃除をしてる、お仕事でしてる役所さんの映画なんですけど、お金がないのに丁寧な暮らしをしてる映画なんですよね。
ああ。
うん。それもすごいいいんですけど。
役所広司ボケではなくて、本当に天然でやってるってことですよね。その人は。
そうそうそう。なんかいいなーって。
いや、いいなと思わないですけど、別に。
なんか、結構さ、麻婆豆腐の話題出すじゃん、このラジオ。
ええ。
で、なんか新しい麻婆豆腐、スーパーで見つけて、
うん。
まあ、メーカー伏せますけど、もうなんか、タレがね、ジップロックみたいな袋の中に入ってて、うん、最初から。
うん。
タレと、ひき肉が。
はいはいはい。
で、その中に、ベッドで買った、豆腐を一丁。
うん。
さいの目に切って、その袋の中に入れてくださいと。
はいはい。
で、その袋を立たせて、レンジの中で。
うん。
で、3分か4分チンして、
うん。
で、出来上がったその袋を軽く振って、
うん。
行き届かせて、
はい。
でも完成ですっていう麻婆豆腐を見つけたんですよ。まあ一流メーカーのやつね。
ああ、はい。
これでできるんだったらまあいいか。ちょっとだけ高いけどまあいいかと思って。で、まあ美味しくても美味しくなくても、うん、まあポッドキャストで、うん、まあ正直麻婆豆腐ラジオみたいなとこあるんで、これ。
いや、全くないですけど、そんな要素。
いいかと思って、その麻婆豆腐、これ2種類出てるんですけど、四川風と。麻婆豆腐1つと、すき焼き風肉豆腐っていうのもあったから、それも買って、
ええ。
で、麻婆豆腐ね、作って、チンして、うん、おできたかと思って、
うん。
電子レンジとか行ったら、
うん。
開けたらね、ええ、電子レンジの中で倒れてて、うん、豆腐が、ぶわーって出てたんですよ。
ええ、うわー。
で、どうやっても、電子レンジを開けた瞬間、豆腐がブワーって落ちてくる状態になってるんですよ。
なだれが起きると、100%。うわ。
で、開けて、豆腐がボトボトボトボト落ちてきて。
うん。
それを、掃除してるときに、
うん。
なんかね、7月になんかあったじゃないですか。辰木亮先生のなんか7月に世界が終わるみたいな。
はいはいはいはい。
もうあそこで終わっとくべきだったんだなって思いました。
惨めなおじさん。
もう腹立ちすぎて、腹立ちすぎて、電子レンジとその棚の隙間に、
うん、
タレが少し入ってるはずなんですけど、もうそこも、もう見ないようにしてますね、今。
いやいやいや。超見されてますよ、その隙間。美味しいよ。
中拭いてさ、その皿、回転皿の下拭いてさ、うん、で、電子レンジのその、扉の内側の部分にもなんか破裂してるからさ、なんか。
いやいや、
でも、
欠陥品すぎだろ。
いや、でも書いてある通り作ったけどね、一流メーカーの。
そんな不安定なんですか？なんで倒れてんの？
なんか、うまいこと回らない。反対回転とかするときあるからな、電子レンジって。だ急に。
わ
あ。あれ気をつけてください、買う方は。
いやいや、変わんねえわ。そんなシステムの麻婆豆腐。
でも3割ぐらいこぼれて、残り7割ぐらいのやつで、
ええ、
まあ、食べたんですけど。
うん。
まあ、いいんじゃないっていう。
うまいのかよ。
いいんじゃないですかって。
ああ。
で、
うまいんだ。
すき焼き風肉豆腐の方は、
うん。
まあ、結構あり。
ええー。
うん。 ただ、まあ、ずーっと電子レンジの前でね、見張っとかなきゃいけないですよ。倒れる可能性がある。あれ、もっとデブデブにするべきだわ。絶対に倒れない。街を広く、もっと広く。
ああ。
もっとデブデブ
にするべき。まあまあ、もう、深皿に入れるとか。もうい
や、それじゃ意味ないじゃないですか。
絶対倒れないように。
でも、このジップロック、買った状態のジップロックで完成する。何の手間もかからないからいいわけじゃないですか。深皿に移して深皿の油ダラダラになって、そこを洗ってる場合じゃないでしょう。
いや、でももっと、倒れたら元も子もないんで、でもね。
本当に勘弁してくださいよ。ぼーって。ほっと辛かったな、あれ。
泣いたでしょ。
そう、泣いたよ。想像してくださいよ、皆さん。もう、ボトボトボトって豆腐が落ちてくるのは確定してるんですよ。
いや。もう、その状態のままレンジ捨てるかもな、俺なら。
いや、それもありでしょ、もう、あそこまで行ったら。それも実際の覚悟ですよ。
うわぁ。
あと話題になってたの、名探偵津田ですか。
ああ。
それは
うん、スレだけ見ましたけど、不倫したみたいな。
すごいね。まあ、ストーリーの中でね、その女優さんとちょっとキスするシーンがあって。
おお。
おばあさんと、別のおばあさんともキスする、しなきゃいけないシーンがあったんですけど、そこは、私結婚してるんでって言って断ったっていう。
ああ、
うん。ストーリー上、
ね、
キスした方が、いいんですけど。
ええ。
で、まず津田さんが炎上してるわけですよ。
うん。
ドラマではないから。まあドラマなんだけど、ドラマではないからっていうことで、これ不倫じゃんっていうことでね。うん、
はい、はいは
い。若い女とキスして。で、もう片方の、その、おっさん芸人とキスするっていう、その、売名のために。
うん。
うん。そっちも炎上してるって。うん。せっかくキスに耐えたのに、女の子の方も炎上しちゃうっていう。
ああ。
うん。
もう分かってるからな、撮られてることを。
はい。
ドラマじゃないって言われても。
いや、だから。
不倫じゃないですよね、
別に。だから本当って思うよね。これ本当なの？これ本当に起きてることなの？って。でも、確かに、X とか。
本当に切れてるんでしょ。
みんな切れてるんですよ、うん。で、なんか偽アカっぽくないんですよ。なんか本当にみんな切れてるんですよ。だから、え？これバカなおばさんのふりした、ね、バカなおじさんのふりした、
うん。
愉快犯っていうか、そういうことなの、ね、じゃないと説明つかないんですけどって。これ純粋にみんな切れてるとも思えないんですけどって思うよね。
ああ、まあね。
その津田の不倫に切れてるおばさんの不倫した、愉快犯のネット大好きおじさんっていうことじゃないと説明がつかないっていう。え、これみんな本当に切れてんの？
まあ、祭り感覚じゃないですか、みんな。
うん。
さすがに。
乗ってるだけ？
ええ。
みんなその、乗りやかみたいなの持ってるってこと？なんか祭りがあったら、叩いていい人があったら、行け行けっていうアカウントを持ってるってこと？すごいいるんですけど。
ああ、どうなんですかね。
で、それおもんなくない？それ。行け行けっていうやつに攻めるアカウントっておもろくなくない？
おもんないけど、それ以上に日常がおもんないから、もう、それぐらいのことしないと。
超つまんないじゃん、みんな。
ねえ、超つまんない日常送ってるますよ。
これ初出しなんですけど、
ええ、
最後にね、バズってみたいなと思います？人生で。
ああ、
なんかみんなバズろうとして嘘松のエピソード書くじゃないですか。
ええ、まあ一回ぐらいは、
おう、
通知止まんねえわみたいな。
そう。
ええ。
あれ腹立つよな。テレビの切り抜き上げてるだけのやつが、通知止まんねえわとか言ってるやつ。いや、テレビの切り抜き、 テレビの、まあ、録画してるだけやないかっていう。あれ腹立つんだけど。
便乗。
はい。あの、僕、今、現段階で、
うん。
あの、絶対に 100% バズる動画を2本所持してるんですよ。う
ん、なんでわかんだよ。
あ、もう、絶対にバズる。バズりしかない動画を2本持ってるんですけど、どっちもモラル的に上げれないっていうか、がんじがらめの状態なんですよ。これどうしたらいいのかなっていう。
だから、それ用の赤で、上げればいいんじゃないですか、捨て赤で。
一本は、
うん、
ある有名人が、夜中の3時ぐらいに、うん、インスタライブやってて、
うん、
で、僕、夜中の3時に、そいつの、インスタ、あ、違う、普通の時間に、そいつのインスタライブやってても、絶対見ないんですよ。
うん、
ただ、夜中の3時に、今始まったっていう通知が来たから、うん、こんな時間にと思って、パッと押したんですよ。
ええ。
そしたら、ね、まあ、そのタレントと同じランクぐらいのタレント、今、言いますよ。
うん。
まあ、アルコ&ピースの平子さんぐらいのタレント。
ええ？まあまあ、売れてるじゃないですか。
まあまあ、売れてるタレントさんが、インスタライブ始めてて、なんか難しい、眉間にしわ寄せて、これでいいのかな、これできてんのかな、わかんねえなーって言ってんの
よ。ええ。
つまり、配信が始まったことが本人わかってない状態なの。
はいはいはい。
うん。で、これどうなるんだろうと思って俺見てて、で、パッて下見たら、まあ、6人ぐらい見てた。俺を含めて。
うん。
うん。で、って言ってたら、その後ろに、
うん。
娘さんが来て。
はい。
高校生ぐらいの。
うん。
パパ何やってんのみたいな。いや、これわかんねん。これわかんねんだよ、これが。つって。これも、これもしかして、これもう今映ってるのかもしんないから、あ、うん、ダメだ、これ映っちゃうから。どっか行けっつって。
うん。
高校生ぐらいの娘さんが、パッて、どっか行ったの。
はいはいはい。
一応、この、で、その動画終わったんですけど、一応このインスタライブ、うん、僕持ってます。
なんで持ってんだよ。なんでスクショ、何どういうことなんで録画してんの
一瞬残ってたんで。
あ、じゃあ、娘さんがいる。
いる芸能人さんで、で、娘さんの顔出しはしてない。
うん、してない。
タレントさんの動画を一応持ってます。
それば、ああ。
まあ、バズる。
顔出ししてない娘の。ま
あ、バズるんだけど、モラル的にアウトじゃないですか。これ、ネットの海に流したら。
ええ、
まあ一応、まあこれは僕がお墓まで持っていくとして、もう一本は、なんでアップできないかっていうと、うん、僕のベランダから撮った動画なんですよ。
お
お。うん。で、どういう動画かっていうと、みたいな、スピーカーで大音量で、なんか喋りながら車で走ってる車が、俺のベランダの家の下に止まったんですよ。
はいはいはい、はい。
ずーっと、なんとかねえわ、そこ、お通りの皆さん、なんとかねえ、とかずーっと言ってんのよ。やばー
って。喋ってるってこと？
喋ってんのよ。ノリノリで。やばーって。はい、初めてこんなやつ。
ええ。
うるせえと思って、一応撮ってたら、
うん。
向かいから、子供を後ろに乗せた、お迎えしたパパ。
はい。
が、全速力でその車に向かって行って、正面から。
うん。
で、車の前に自転車止めて、その車の上に登って、うるせえんだよって言って、スピーカーを壊し始めたのよ。で、
そんな治安の悪い地域ある？
いや、わかんないけど、ずーっと言ってるから。止まってるから、あらあらあらあら、うわーって言ってるから。で、乗っかって、 その、スピーカーのコードをちぎり始めた時に、中のやつが、やめろ、やめろ、引きちぎってんじゃねーって言ってる動画を持ってます。
いや、出して。すぐ出して。
めっちゃ出したいんだけど、俺のベランダから撮った動画だから、この動画がバズったら、拡散したのが俺ってバレちゃうんですよ。だから、
家バレね、
この家から引っ越したら出すわ。
はい。
やめろ、何乗っかってんだよ、何乗っかって、おい、引きちぎってとれよ、おい、スピード、おい、ブーって止まる。
すげえ的確に実況してくれんじゃん。
すっごいよ、この動画。
何それ。どんなスラム街に住んでるんですか。
こんなことない。今年一回もなかった。
やば。
いや、今度会った時見せますわ、その2本。
ええ。うわぁ。
だから僕は、絶対にバズる動画を2本所持してます。
へぇ。
皆さんも、これ出せば 100% バズるんだけどなっていう動画ある方はね、教えていただきたいんですけど。
ええ。
うん。お前もゼロ？
いや、俺ないな
ぁ。寂しい人生だなぁ。
斎藤洋介の生写真ぐらいかなぁ。
いや。あ、どうかなぁ。写真バズるのかな、それ。
いや。普通にプライベートの、スナックで飲んでる
斎藤洋介。野島真嗣のドラマにずっと出てた時より前ですか、後ですか。
いや、後じゃない、
後。
普通に。後ですよ。
ってことは、俺の想像してる斎藤洋介か。
いや。斎藤洋介は斎藤洋介です。
いや、だからなんか俺が知ってるより前の若手の頃の斎藤洋介の写真かなと思って。
違います。完成した斎藤洋介。
ちょっとその斎藤洋介が飲んでるご機嫌の写真、ちょっとバズるかどうかちょっと一回上げてみてよ。
いや、今、だって、すぐじゃ出てこないんで。待ってるんだよ。怖くて。
なんでちゃんと保管してんだよ。
もう呪物だもん、あんなもん。
ということでね、皆さん、今年も一年聞いていただいてね、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来年もね、これまで通り、安寧を届けることができたらいいなと思っておりまして、来年から正式にね、安寧師を名乗ることになりましたね、僕たち。
安寧師。